耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1212回8月21日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん聞くってありますよね。物事を聞くとか話を聞くっていう感じなんですけど、どっちで書きます？門構えに耳で書くか、もしくは耳辺にあのなんかうにゃうにゃっとしたやつ、聴覚とかの聴ですね。どっちで書きますかね。まあ、主に門構えに耳辺で書く人が多いと思うんですけれども、オーディオブックとかね、実はオートバンクのホームページ見てるとわかると思うんですけど、意識してですね、耳辺の方の漢字使ってたりするんですね。これなぜかというとですね、ちゃんと耳を傾けてほしいとか、しっかり聞いてほしいっていう、そんな、コスから意図がですね、含まれております。まあ、英語で言うとね、英語の授業で習ったと思うんですけど、hear と listen って違いますってよく言いますよね。hear は聞こえてくるんだけど、listen は聞こうとしないと聞こえないと。そういうわけで今回はですね、聞き方の本、ご紹介しようと思います。傾聴するって言いますけど、傾けて聞くと書くやつですね。この傾聴力について、着目した本です。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は飛鳥出版社より出ております武藤誠英著、話が通じない人とも話せる傾聴力という本です。まずは著者のご紹介ですが、武藤誠英さんは東京メンタルヘルス所長を務めている方で、シニア心理相談員臨床心理士という肩書きを持っています。様々な機関や病院でカウンセラーをしてきた方なんだそうです。で、以前に刊行されました雑談力という本がですね、10万部のベストセラーになったことでもご存知の方いるかもしれません。で、今回そんな武藤さんが書いた本のテーマはこんな感じです。自己表現や自己主張ができるようになるために相手の話をしっかりと聞く力を作る。はい、話を聞くっていうのは自己表現にも大事みたいなんですね。じゃあどんな内容なのか見ていきましょう。まあ、特徴的なのはですね、相手の言葉にだけ耳を傾けるんじゃなくて、自分の言いたいことや自分の本音にも耳を傾けることが大切だというね、そういう点に触れてることですね。普段こう聞く本とか聞く技術みたいな本っていうのは、本当にその勉強のため、インプットのため、また人間関係を円滑にするためっていう、ちょっとその受け身的なところが多かったんですけど、自分からその能動的に動くためにも耳を傾けるのって大事なんだよっていうのがちょっと新しいかななんて思いました。で、相手の話を聞いて相手の着目しているポイントや主張を理解した上で、どうすれば自分の言いたいことが正確に伝えられて理解してもらえるかと、まあ話してる時にもこれは相手にとって聞きやすいかっていうのが分かるんだそうですね。まあつまり相手の話を聞くことができると話すことも上手くなる。まあ聞き上手は話し上手っていうやつですね。じゃあいくつかですね、内容を抜粋して紹介していきたいんですけど、まず一章の、上辺の言葉に引きずられずに理解を深めるという部分から、これだけはやってはいけない話を聞くときの8つのタブー、ここを紹介しましょう。8つのタブーいろいろあるんですけど、まず1つだけ紹介します。話を聞く場合ですね、やっぱり相手が主役だってことを忘れちゃいけないんです。自分の知りたいことを聞くんじゃなくて、相手が話したいことを聞くのが大切だと武藤さんは言ってます。どんな聞き方がタブーになるのか、こんな聞き方です。
最近彼女とうまくいってないんだよね。
何してる人だっけ？
あ、外資系の会社の事務。
ああ、すごいじゃん。給料とかいいんだろ？
いや、普通だよ。
どこで知り合ったの？
大学の同級生だけど。
はい、会話が成立しているように思えたかもしれませんけども、これ実は成立してないんですね。最近彼女とうまくいってないんだよねっていう、異様にバシさんに声が似た人がいましたけども、あの人が言いたいことは、彼女とうまくいってないから相談に乗ってほしいってことだと思うんですね。でも、彼女ってどんな人だっけっていう質問をしてしまって、そっちに話が流れてしまった。これはうまくいってないんです。で、ここでのポイントは興味本位で質問しない。これが第一のタブーなんだそうです。つまりですね、自分の興味本位で聞くんじゃなくて、相手の興味関心がある部分を見つけ出して聞くようにしましょうというお話なんですね。じゃあそれ踏まえてこちらの音声聞いてみてください。
最近彼女とうまくいってないんだよね。
うまくいってないの？
うん、お互い忙しくてさ、会う時間がなくて。
忙しくて会えないんだ。
彼女に好きな男ができたんじゃないかって思うんだよ。
なんでそう思うんだよ。
いや、 それがさ、
はい、オウム返しに聞こえるかもしれませんけども、これ結構うまくいってるんです。まあ、なんていうか、相手が話したいことをちゃんと聞いてるじゃないですか。なので、これを実践してみてくださいと。僕もね、ついつい人と話すときね、自分の興味本位で聞いてしまってね、話の腰折っちゃったかなーっていうときあるので、まあ、気をつけようと思いました。で、他の、7つのタブ、イライラした様子を見せない、目を見つめすぎない、責めない、非難しない、決めつけない、これで一つですね。結論を急がない、いきなりアドバイスしない、安易に同情したり感情的になったりしない、すぐに自分の体験話をしない、というふうになってます。ね、皆さんどうですか、このタブー犯していませんか？僕3つぐらい犯してますね。結論を急ぐと、いきなりアドバイスすると、すぐに自分の体験話をする、これよくやっちゃうんですよね。あと人によってはですね、目を見つめすぎない、これはね、個人的にね思ったんですけど、批判するわけじゃないんですよ。 PB 広報室の中川さん、めっちゃ目見てきますバスさんがドギマギするぐらい目を見られたよって話をしてて、そう、彼女すごい目を見てくるんだよねって、まあ、美人だからいいんですけど、まあ、なんというかね、目を見つめろってよくいろんな本で書かれてますけど、コンサルタントの人とかね、やたら目を見つめた上に結論を急ぎつつ、いきなりアドバイスする人っていませんか？あれね、やっぱり僕も苦手なんですよ。そういうわけでですね、ちょっとこの本見てね、そういう部分考えてみてほしいなって思いました。では次に本の内容、第2章、好きな人の話に耳を傾けてみるトレーニングから、相手の話をじっくり聞く3つの心得、ここを紹介しようと思います。これは臨床心理の側面からね、解説されてるんですけども、心得その1、相手の話を遮らずに聞く。まあ、好きな人の話だったらね、まあ、どんな話でもうんうんと、まあ、受け止められるし、また嫌われたくないと思えばね、一生懸命だって聞きます。でもですね、親しき中にも礼儀ありっていうけど、なかなか礼儀を守れない人がいるように、親しくなりすぎちゃうとね、あ、ちょっと待ってとか、なんでおかしくないって話を止めてしまったりすると、これがね、やっぱりもったいないんだそうですね。なので、とりあえず自分の価値判断は置いておいて、そのままに相手の話を受け止めることを受容的態度と学術的に言うらしいんですけども、これを身につけましょうと言ってます。で、心得その2、あなたの立場は理解できるという気持ちで聞く。はい、まあ、人の話が聞きたいとね、真剣に思えば、まあ、その気持ちはね、表情や態度にも現れてきます。で、相手に肯定的な関心を持って聞くと、さっき言ったその受容的態度をさらにね、良くする。つまり、私はあなたの立場に立って聞いていますよとか、あなたの話をもっと聞きたいですよっていうアピールが自然にできるんだそうです。これがですね、学術的に支えて持つと書いて支持っていう風に言うらしいです。まあ、こうするとね、双方にもっと強い信頼関係が生まれていきます。そして心得その3、相手の感情を疑似体験するように聞く。さっきの指示と、まあ、連動するんですけども、相手の不安や悲しみ、葛藤といったネガティブな感情を受け止めようとすると、まあ、思わずそのいたたまれないというか、なんかこう居づらい雰囲気になっちゃいますね。でも話を明るい方向に持っていこうとしたり、逆に相手を責めてしまいがちになってもいけないんですけども、武藤さん曰くですね、聞く力がある人はここで勝負ができる。どういうことかというと、相手に起こったことが自分にも起こったらと想像して、相手の気持ちを疑似体験するように味わうことができると。これを共感的理解というんだそうです。で、相手はね、自分の立場や感情にね、共感してもらえたってことにね、感じると、その安らぎを覚えるので、まあ、話の内容によっては、共感しようとしてもできないことあるかもしれませんけど、なるべく共感してほしいと。で、共感できないような話の場合は、少なくとも、あなたを理解しようとしてるよってことをね、表明して、やっぱり相手をね、安心させてほしいと。そういう心得があるわけなんですね。というわけでですね、本一部抜粋してご紹介してきましたけども、いかがでしょうか。まあ、なんというかね、聞く力、僕あるのかなって、この本読んでてちょっと思っちゃったんですけどね、なんか俺の話を聞けなんて、本とかセリフとかありましたけども、まあ、ぜひ皆さんですね、人の話を聞くっていうことのね、大切さを、心得てください。って言いながら、僕は皆さんに自分の話を聞かせてます。矢島がこれ一番読むべきなんじゃないかっていうツッコミはですね、受け付けますけども受け付けません。とりあえず ずですね、話をするためにあの聞く力が大事だよっていうアプローチが新鮮で面白かったです。そういう意味でね、ぜひ読んでほしい一冊です。では書籍情報です。話が通じない人とも話せる傾聴力、武藤誠英著、飛鳥出版社より税込み1575円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました傾聴力なんですけども、著者の武藤誠英さんがね監修した雑談力という本、こちらもねぜひ合わせて読んでみてください。さっきも言いましたけど、この雑談力10万部を突破していまして、でそれを記念して、雑談10万部突破記念キャンペーンというのをですね各地の書店さんで展開中なんだそうです。で、あの傾聴力と雑談力、この2冊の本がね並んで置いてあるらしいので、あのお近くの書店さんでぜひチェックしてみてください。気になったらねぜひ、まあ、2冊とも見てみてください。ちなみにこの雑談力と傾聴力の帯についている応募券を送ると、応募者全員に笑い袋が当たるんだそうです。なぜ笑い袋だったんだろうってちょっと思ったんですけどね、まあ、ハッピーな気持ちになれるからでしょうか。またですね、もう一つお知らせがありまして、これ飛鳥出版社さんに直接聞いて教えてもらったんですけども、悩めるあなたに傾聴力読者モニター募集中、こんなキャンペーンを展開しているんだそうです。飛鳥出版社では会話に悩む方に傾聴力を広める一環として先着100名で読者モニターを募集します。ご興味のある方は飛鳥出版社のホームページ、明日からハッピービジネスの右上にある緊急告知欄をご確認の上ご応募ください。締め切りは8月29日日曜日いっぱいとなります。ということで、この読者モニターなんでもあの本がタダでもらえるらしいんですね。というわけで、あの読書好きな新刊ラジオのリスナーの皆さん、ぜひですねこちらの読者モニターになってみてですね、あの新刊ラジオの意見で飛鳥さんを染め上げたことで、いやあの、ま、ご興味のある方はぜひ応募してみてください。まあ、そんな感じで、今回も新刊ラジオをご紹介しましたけども、いかがでしたでしょうか。今回はここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。